一般質問、調整を問う。皆さんはどのテーマに関心がありますか？一般質問は答弁を含め、一人当たりの持ち時間は60分です。掲載している内容は、質問者の原稿をもとに広報常任委員会が編集構成したものです。会議録は議会ホームページのほか、議会事務局、図書館でもご覧いただけます。各議員の枠内右下にある QR コードを読み取ると、議会本会議での一般質問の動画を見ることができます。また、過去に遡った質問動画もご覧いただけます。山田由美、イノシシ専従の職員を採用しては、環境部長、今後も協議会にお願いしたい。問い、鳥獣対策協議会が高齢化している。イノシシ専従の職員を採用してはどうか。環境部長、今後も協議会にお願いしたい。問い、山の中に柵を設置する場合、近隣の自治会や町内会に協力を依頼してはどうか。環境部長、声かけはしている。問い、生ごみ堆肥化施設でのイノシシの死体処理が難しいなら、小型焼却炉の導入はどうか。環境部長、年間40頭に見合うかだ。イノシシが山を荒らしている写真が1枚掲載されています。災害対応。問い、災害対応型自販機の設置予定は。総務部長、南郷上野山公園に3台、役場に1台など、合計7台を公共施設に配備した。問い、図書館を避難所として整備しては。総務部長、防災倉庫は設置した。問い、南郷上野山公園や学校校庭でのお試しキャンプはどうか。防災対策になる。総務部長、検討する。郵便投票制度。問い、要介護5の方には郵便投票制度について選挙前に案内を出してはどうか。選挙管理委員会書記長、広報葉山などでお知らせしている。問い、現行の制度では要介護1から4の方は利用できない。国に改正を求めるべきだが。選挙管理委員会書記長、県を通じて国に伝えている。開発問題。問い、道路を挟んだ開発を一体の開発と認めてよいのか。緑化率に関わる問題だが。都市経済部長、緑化自体検討の必要がある。問い、一色平松の開発では水処理が問題だが、排水計画は雨季でも対応できるか。都市経済部長、十分な指導をしている。土佐陽子、防災力強化の取り組みは。町長、災害リスクを把握することが重要だ。問い、防災力強化の取り組み、災害に向き合い強靭な町とするための備えは。町長、災害リスクを把握することが重要で、4種類のハザードマップを作成し可視化する。問い、避難所運営マニュアルで女性への配慮がされていないが改善できないか。総務部長、ソフト面はまだ途上だ。問い、 災害対策などを担う防災危機管理部署に常勤の女性職員が一人もいないが、町長、今後の人事配置、女性の意見が反映できるような町組織の在り方について検討する。問い、命を守る TKB の対応は。 TKB はトイレ、キッチン、ベッドの略。町長、できる限り安心して快適に過ごすための生活環境の確保が必要だ。問い、災害時等におけるキッチンカーの協力は。総務部長、災害備蓄は限られてしまう。早速調べて勉強したい。問い、デジタルデバイド解消への対応は。デジタルデバイドはデジタルによる情報格差。福祉部長、視覚障害者等の対応としてスマホ教室を情報収集・調査研究したい。問い、災害時マイナンバーカード等の利用は。町長、避難所入所等の利活用についてさらなる研究を重ね導入に向けて検討したい。問い、マイナ保険証を利用しての救急搬送は。消防庁、傷病歴や既往歴が判断できる。5月中旬から約2ヶ月間実証実験を行う。鎌倉市のトイレトレーラーの写真が1枚掲載されています。クリーンセンター再整備。問い、3月からの生ごみ収集では、生ごみ収集と燃やすごみ収集、各週1回として、生ごみ処理機の稼働率を上げる取り組みをしては。環境部長、広報等での周知など研究したい。問い、工事が遅れていて心配だ。生ごみ資源化処理施設の建築確認申請はこれからか。環境部長、4月に確認申請を始める。
金崎ひさ、既存トイレの災害時使用方法の講習を。総務部長、前向きに考えたい。問い、能登半島支援へ出向いた町職員の体験をどのように町施策に生かすのか。総務部長、これまでの防災対策に重ねていく。問い、既存のトイレの災害時の使い方の指導は大切だ。避難訓練等に講習してはいかがか。総務部長、必要と思うので前向きに考えたい。問い、自助、自分の自、救助の助。自助を強化するために防災相談窓口を。総務部長、様々な角度から検討したい。問い、草津町長の災害時葉山町民を受け入れるとの発言を受け、二次避難所の協定を。総務部長、一義的には神奈川県から振り分けされるものと思っている。葉山防災ネットワークニュースより。防災時でも既存のトイレで快適にの記事の写真があります。開発。問い、三毛橋界隈は水害が起きやすく、地下駐車場は不適切との意向を町は示しているのか。町長、止水板の設置により、機械式駐車場よりは優先順位は高いと考えている。問い、一方通行の解除は住民の合意が必要か。都市経済部長、 警察の手続きによるが、沿線住民の協力があってこそ解除が可能になる。生ゴミ分別収集。問い。予算が修正されたにもかかわらず、制度設計の変更はしないのか。町長。まずは現行のまま、パブリックコメントを行い、収集回数の変更がある場合は、制度設計を変え、再度パブリックコメントを行う。問い。住民説明会が後回しになっているが、町長、実施直前の説明が効果的との判断だ。問い。生ゴミ自家処理を進めていながら、週2回の収集、そして燃やすゴミは週1回、プラゴミゼロを目指しているにもかかわらず、生ゴミを包む袋はプラ、それを燃す計画等、すべてが問題だ。町の方針に沿ったものにすべきだが、町長、ゴミ削減でゼロウェイストにかなう。星佳代子、花火大会の開催日を早く知りたいという声があるが、町長、人の集中が課題なため、対外的に控えたい。問い、帰省など夏休みの予定を立てるため、花火大会の開催日を知りたいという声があるが、町長、昨今、警備や交通の問題で開催ができるか長く議論した上で、令和6年度も7月下旬に開催する決断をした。ジレンマを感じるが、人の集中が課題なため、町民には伝えたいが、対外的に控えたい。葉山の風物詩として楽しまれる花火を継続していきたい。令和5年の花火大会のポスターの写真があります。高齢者の避難、防災ラジオ。問い。ペットを飼っている人の避難は、警戒レベル3の高齢者等避難に入るのでは。総務部長、新しい視点がどんどん変わるため、高齢者等避難についても深掘りしていく。問い、高齢者向けに防災ラジオを導入しては。総務部長、タブレットやスマートフォンを配布する自治体もある。防災ラジオは数波数の関係で現状利用できないが、防災行政無線の機能を拡充するタイミングで検討していく。動物との共生。問い、愛犬手帳の改定で、町内の方の登録促進、狂犬病ワクチン接種、マナーの向上を。環境部長、愛犬手帳は防災の内容も含めて拡充する。狂犬病ワクチン接種率は 74% で県平均だ。予防接種のハガキに罰金20万円と記載し、飼い主の意識向上を図っている。問い、飼い猫にも不妊手術の助成をしては、環境部長、現状では飼い主がいない猫が対象だ。近隣市の状況を踏まえて研究していく。問い、災害発生時に南郷上野山公園のドッグヤード内にテントを張って、飼い主が犬と共に避難できるようにしては、総務部長、避難所でのペット同行避難には課題が多い。情報収集しつつ研究していく。その他の質問、高齢者の健康促進、口腔ケア。中村和夫、 マンション建設に解体費用の上乗せを。都市経済部長、人口減少を考慮した協定を考えたい。問い、人口減少が見込まれる中、老朽化したマンションは葉山の景観や町民の生活環境を損ない、町の固定資産税の減少をもたらす、解体費用の上乗せを指導すべきだ。都市経済部長、法的な整備も必要だが、人口減少を考慮した協定を考えたい。費用から投資への発想転換。問い、潮騒公園の一景案は町の大切な観光資源。宮内庁とも協議するなどして、さらに集客力のある施設としての活用を考えないか。町長、宮内庁ほか関係者と話し合ったが、答えがないというのが現状だ。問い、南郷上野山公園の将来性に期待している。南郷中学校行きのバスを南郷上野山公園行きにして、公園の活性化につなげては、都市経済部長、交通事業者や公園整備の動きなどタイミングを見ながら考えたい。問い、夏みかん収穫祭が町役場の駐車場で行われた。夏みかん由来の名産品作りに向けて町としてコンテストを行うなど町がもっと前面に出て応援しては。町長、実行委員の皆さんとコラボしながら、町としても応援していきたい。第5次総合計画。問い、4年間の基本計画なのに、基本理念も目指す町の姿も抽象的で、町が何をやろうとしているかわからないが、政策財政部長、各課ごとの理解度を深めながら、ウェルビーイング、健康で幸福な状態の考え方を基本に深めていきたい。問い、経営的視点が入っていないが、町長、法令に準拠し、セーフティーネットを基本に社会を作っていく。第5次総合計画基本計画の体系案閉じるについての表があります。新井直彦、長江松久保1323番地、畠山重忠碑、碑は石碑の碑の維持管理は、町長、地域からの要望を踏まえ、適宜対応を図る。問い、長江松久保1323番地、畠山重忠碑の維持管理は誰が行うのか。町長、当該土地は葉山町の所有で、公共施設課が管理する普通財産であり、住民や地域からの要望を踏まえ、適宜対応を図るべきものである。問い、設置された経緯は、教育庁、昭和10年に現在の神奈川新聞社が創業45周年記念事業の一つとして、読者投票により選定した神奈川県下45箇所の名称史跡について記念碑として建立されたものだ。問い、第4次葉山町総合計画の中に文化財所有者の高齢化、世代交代に伴う後継者の不在が懸念され、地域の行政が一体になって文化を保存し維持していくと記載があり、もともと課題だと思うが、町長、町有地にあるが、町が管理すべきではないもの、そういうものが いくつか町には散見される。問い、現在の所管は公共施設課であるのが矛盾しているのではないか。教育委員会が担当ではないか。政策財政部長、町が引き続き歴史的、文化的な価値があるかどうかは、教育委員会と協議をしていく。問い、神奈川新聞社との調整は、町長、所有者不明として改めて経緯を確認する。先方が仮に我が社のものですということとなれば話は変わるので、そこから始めたい。その他の質問。森林環境譲与税の活用、安出対策。長江にある畠山重忠の石碑の写真があります。久保田美希、小中一貫校二校、同時期建設を目指せるのか。教育庁、平等な教育環境の提供を基盤に置く。問い、小中一貫教育を進めてきた。今後は一貫校とし、適正規模校数は二校とある。教育環境に差が出ないよう同時期建設を目指せるのか。教育庁、平等な教育環境の提供を基盤に置く。財政面、人口推計等を含め、ベターを形にしたい。問い、上山口小学校は残るというが、位置づけは。教育庁、一番いい方法を様々検討したい。問い、給食食材高騰分は予算に含まれていない。栄養価を米でということがないよう対応を。教育庁、国交付金活用で負担軽減を検討する。アンケートや質の低下を招かないようにする。子育て支援の充実。問い、一人親家庭は産後ケア事業を無料で利用できる。一人親家庭平均所得より所得が低いとされる非課税世帯も利用料無料に。福祉部長、利用状況など様子を見たい。問い、児童館等に紙おむつ用ゴミ箱の設置を。町長、みんなのトイレ、おむつ入れに廃棄できる案内表示や、おむつ処理用ゴミ箱を設置する。防災・減災対策。問い、災害弱者の避難誘導は重要だ。なかなか進まない、個別避難計画策定状況は。町長、数人分策定し、避難訓練も実施したい。問い、自宅避難や備蓄、自助、自分の自、救助の助。自助も重要だが、小中学校を福祉避難所に位置づけている自治体もある。町の福祉避難所に想定人数がないが、総務部長、協定締結福祉施設のキャパを再確認し、指定避難所へと踏み出したい。高齢者世帯エアコン設置補助。問い、熱中症対策として非課税世帯等に補助を。福祉部長、効果的な方法を調査研究したい。問い、加齢性難聴者補聴器購入費補助。帯状疱疹ワクチン助成に取り組む自治体が増えたが、福祉部長、国の状況を踏まえ検討したい。年を重ねても元気に、とキャプションのついた 老人の男性が血圧を測定してもらっている写真があります。近藤章一、まちづくり条例の見直しを。町長、運用上の見直しを行う。問い、下山口のマンション計画では、地下水の調査と機械式駐車場の見直しを求める陳情を議会が採択している。事業者が町を提訴したと聞いているが、町長の覚悟は。町長、事業者に町づくり条例を尊重する感じが見えない。全力で町の弁を述べていく。問い、堀内元町のホテル、マンション建設工事では、住民とのトラブルが1年以上続いている。3月8日に、ようやく住民、事業者、町の3者の話し合いが実現した。解決への第一歩と考えるが、引き続き話し合いの場を設ける予定はあるのか。町長、お互いの文書のやりとりで理解が深まればと思う。問い、この問題では、まちづくり条例の運用に問題があったのではないか。都市経済部長、当初より細かい条例の手続きの逐条解説もなく、手探りで進めてきた。問い、まちづくり条例に基づき、事業者から提出された指導対策書では、取り付け道路は4メートル以上に拡幅するとなっているが、拡幅されないまま工事が進んでいるが、都市経済部長、事業者が県と調整している。問い、同じく指導対策書では、通行する工事車両は4トン車以下と述べているのに、10トンから25トンの工事車両が一方通行を逆走して頻繁に出入りしている。町が了解した経緯が全く不明だ。住民への説明は行われたのか。町長、住民に丁寧に説明する必要があった。今後記録も取り、町としても関与する。問い、これらの件を教訓に、町づくり条例の見直しをすべきでは。町長、変更は難しい。運用上の見直しを行う。一方通行を逆走する大型クレーン車の写真があります。三浦大輝、燃やすゴミ収集が減ることを知らない町民がほとんどだが、町長、説明を尽くし、時期も議論する。問い、週2回の燃やすゴミ収集が減ることを知らない町民がほとんどだが、週2回の収集は最低限の住民サービスではないか。町長、説明を尽くし、時期も議論する。様々な面に配慮する視点は持ち続ける。ゴミ収集回数ごとで評価をまとめた自作資料の表があります。まちづくり、開発問題。問い、下山口開発問題では、事業者と住民で主張のずれがある。法的観点での町長の認識は、町長、財政権規定に基づく考えを持っている。問い、事業者から町に訴えがあれば、財産権の強い現行法では町は不利だ。裁判で負けると多額の賠償を負う可能性もあるが、覚悟は、町長、行政手続き上、事業者の権利が強いと解しているが、民意はしっかり反映していく。 子育て環境。問い、人口は外部流入に頼る状況だ。葉山で産んで育ててもらうための政策も必要では。町長、町内に産婦人科を中心とした出産環境を整えるのは非常に難しいが、子育てに安全安心な環境がある。そこを伸ばしていきたい。奥葉山、里山、地域。問い、町内の山の活用を何か検討はしているか。政策財政部長。海だけでなく山の魅力も伝えるということで、里山の魅力創造事業を始めた。令和6年度予算では徐々に広げていく。町職員の労働環境。問い、職員対象の外部機関アンケート調査で377人中194人がハラスメントを受けた、または聞いたことがあると回答しているが、町長、自戒の念も込め、毅然と対応していく。問い、調査会社は、葉山町のハラスメントは根深い問題だ、と結論付けているが、今後の対策は、町長、職員のハラスメントへの意識を上げ、コミュニケーションを深め、行動を変えていく。石岡実生、葉山ペイを導入した QR 決済型のふるさと納税を導入しては、政策財政部長、ぜひ早急に進めていきたい。問い、減収の歯止めがかからない中では、新たな返礼品の強化よりも、葉山ステーションを中心とする、街中のお店で、すぐにポイントが使える、葉山ペイを導入し、QR 決済型のふるさと納税施策を進めてはどうか。政策財政部長、いくつか検討している中では、新たな返礼品の開拓、強化と、議員が提案している現地納付型に関して、ぜひ早急に導入できればと考えているところだ。ふるさと納税の質問で使用した自作資料があります。学校教育環境の整備、方針。問い、子どもに特化した新たな組織づくりは、町長、常に時代の流れに合わせて再編すべきものと念頭に置いてある。時期や人員バランスを慎重に見定めて進めていくつもりだ。問い、スクールファンドを導入しては、教育庁、先進自治体の動向をリサーチしながら、できるだけ早く仕組みが取れないか構想中であり、ぜひ導入していきたい。問い、葉山中学校の吹奏楽部の楽器不足に対する、町としてのサポートや支援は、教育庁、スクールファンドがそれに位置づけられる可能性もあるが、まずは保護者会の活動を見守りつつ考えていきたい。校外、校は香り、校外の対応、啓発。問い、校外の啓発ポスターの掲出は、教育部長、各学校に配ってはいるが、実際には掲出されていない状況のようだ。問い、教育委員会だけでなく、町としても課をまたいで積極的に啓発してほしいが、政策財政部長、この問題は健康被害や環境問題にもつながるというところで、周知方法など協議しながら検討していきたい。その他の質問。 中学生を軸にした防災訓練、り災証明のデジタル化。笹本浩二、無電柱化の推進を。町長、電柱を抜きたいという気持ちを持ち、伝え続けていきたい。問い、景観を良くするだけでなく、防災の観点からも無電柱化を推進すべきと考えるが、町長、電柱を抜きたいと考える、関係機関より難しいとの現実も理解しているが、思いを常日頃から伝えて続けていきたい。差別防止条例制定。問い、障害者差別解消法等に関する条例を法に上乗せ制定している自治体が増えており、効果的であると思うが、町長、差別解消は当然と考えており、6年度に委員会を設置し、人権推進活動をしている方々に、計画策定等のご協力を得たい。児童虐待。問い、地域児童相談所と町担当課が連携し、事案を未然に防ぐよう要望するが、町長、児童虐待は決してあってはならず、葉山町も例外ではない。予防のため、様々な関係者が関与、漏れのないようにする。福祉部長、児童相談所と町担当課も定期的に連絡調整している。働き方改革。問い、町職員に過重労働はないか、また社会参画としての休暇取得の状況は、総務部長、一時的緊急時、コロナ等に多忙なことはあるが、過労死ラインはほぼない。月45時間以上残業も減らしていきたい。観光振興政策、建築物造成誘致と住環境の調和。問い、対の住処として、当町を選択した方の憲法上の権利は保障されるべきである。一方、人口が減少し、町の将来に懸念があるが、町長、住む方にメリットがあり、調和できることを前提に、機会を捉え町を知っていただくことを進めたい。茨城県水戸市大洗町の2カ所の無電柱化イメージ写真、計4枚があります。
町寺真嗣、トイレトレーラーの導入時期だが、総務部長、鎌倉市から情報を得ており、方向性を研究する。問い、災害対策における町の公助、公は公、助は助ける。公助の役割とは、町長、消防力の強化を常に図ることだ。公助の要は、近隣市や神奈川県、自衛隊などと顔の見える関係を構築することが大事で、それぞれのフェーズで活躍する方々が動けるように、下支えすることがとても大事なことだ。問い、町内の上水道管路工事の状況や、医療機関や福祉施設など早期復旧に向けた協定は、総務部長、詳細な情報は得ていないが、情報共有を図る中で状況把握に努める。ハートセンターは最優先工事対象施設になっている。問い、トイレトレーラーを導入すべき時期だが、総務部長、能登半島地震でもトイレの大切さは認識している。有事の際に 自治体間相互協力体制を確立できる助け合いジャパン加盟に向け、多くの自治体が問い合わせている。鎌倉市からも情報を得ており、方向性を研究する。写真があります。鎌倉市で1月導入のトイレトレーラー。鎌倉市ホームページより。問い、災害時応急仮設住宅に関する取り組みは、総務部長、神奈川県が主導し対応する。町では用地の場所や面積と建設戸数を把握する。問い、指定避難所の学校校舎や体育館の窓には、すべてに飛散防止フィルムが貼ってあるのか。教育部長、体育館は全校に施工済み。長江小学校は割れた際に砕流状になるガラスで、それ以外の学校校舎にはすべて施工してある。学校、学は音楽の学。学校づくり推進事業。問い、学校再整備、学は学ぶ、にかかる期間の想定を少しでも前倒しできる可能性を模索していくのか。教育長、厳しい状況だ。段取りを順番に踏む。問い、教育環境整備に向け、町長の覚悟と決意を。町長、町の総力を挙げて財源確保を行い、早いうちから当たりをつけていく。教育委員会任せではなく、皆で作り上げる覚悟を持って臨む。